せーの、番外フューチャードリーム。11月17日配信第35回目の配信となりました。今までまあよく皆さんお付き合いいただいたところで、
ね、やっと本番が始まりましたね。
はい、本番が
本番始まった。
はい、本番始まりました。あ、言えてない。本番始めましたよ。
今日はさ、放送中にさ、ほらこれ工事の人がさ、
そうそう、なんでこのあ、後ろにいるし。
いや、今日はね、本当に申し訳ないことした、ゲストの方に。
そうなんですよ、11時過ぎてからちょうどゲストの方いらっしゃる時間帯から工事の音がガガガガガって入ってきたんですよね。
だって今日局長もいないんだよ。だって、
そうなんですか。
どうしても来れないって言って、俺たち二人だけだったでしょ今日。俺裏で大変だったんだから、本当にな
かなか入るタイミングがないないんですよ。どっかなと思ってるんですけど、
なんとこの
そうなんです、
裏番組に、裏番組じゃない、はい、ただの雑談の垂れ流しの番組に、はい、
配信に
ご出演いただけるなんて本当に恐縮です。ありがとうございます、
は
い、
本放送フューチャードリームに引き続き、
はい、
菅さんに、はい、この番外にもお付き合いいただいています。ありがとうございます、はい、い
その割にで、あの入るタイミングがないそこについてはどうなんですかね
そういう、
ね、すいません、あとでね、はい、でもね、ちゃんと枠をつけてご紹介しようと思ったっていう、ね、言い訳を早く言いました。
うーん、ちょっと前枠がね、長すぎました。
そうですね、はい、いやー、さっきからの駅綺麗になりましたね。
そうなんです、駅自体は2年くらい前ですね、新しくなったのが。
僕が前来た時は、まあ、前来た時はその乗り換えだけ、乗り換えっていうか札幌便が雪で飛ばなくて、
ええ、
で旭川に降りて、
はい、
でタクシーで駅まで行って、そこからスーパー寒い、何でしたっけ、
スーパーカムイ、
カムイだ、
はい、
はい、まあ、冬だったんでね、
う
ん、
そうだね、は
い、
寒い、
はい、それで札幌に行った時が、はい、多分3年か4年前だったんですけど、
でもその頃だとまだ古い駅舎、ね、
うん、今日びっくりしました。
そうですよね、ちょうどその菅さんが前回いらした後から工事に入ったと思うんですよね。
すごい、でも早いですよね。だってまだあれですもんね、高架じゃなかったですもんね。
ね、そうです、もうガラリと変わりました
ね、え、はい、すごい早い。またあの空間がすごくゆったりしてて、
そうですね、
そうなんです、
あそこでいろんなイベントをやるんですよ、うん、あの北の恵み旅マルシェって言って、もう東北の食材をたくさん集めて、うん、あの美味しいもの、それこそ旭川醤油焼きそばをたくさん各お店が振る舞ったりとか、うん、だからそういう時にぜひ来てほしいですよ ね、
ね、
もうライブなんかもやってますから、
はい、
でね、駅のコーナーで、
相当響きそうですけどね。
そうですね、
反響しまくる感じ。あの駅に喫茶店があって、そのちょっと時間が余ったのでそこでお茶飲んでたんですけど、
はい、
あの店員さんを呼ぶこんなちっちゃいボタンがあるじゃないですか、
はい、ね、
まあ、スペースと従業員の数からして明らかにいらないと思うんですけどあの空間であれだけ の方がね、ウェイトレスさんがいらっしゃるから、まあ、ていうか簡単に一目であの全店舗内見渡せるぐらいのスペースはやらないのじゃないかなと思いながら一応押してみました。
あ、そうなんですか、うん、ありがとうございます。
ちゃんと反応返ってきましたか。
もちろん、
あ、はい、まあ、旭川は僕もね、実は横浜出身の人間で、はい、本当旭川に来てこういう仕事してるんですけども、本当に何もかもが、うん、ちょっと余裕ありすぎかなっていう部分はありますよね、道路にしてもね。
いや、いいですよ、いいと思います。リベールって何ですか。
リベールは、
フランス語で川という意味だそうです、
はい、おう、
なんかヨーロッパいろいろ書いてるんですよね、菅さんね、うん、
フランス語で川、リベール、そうですか、
リ
ビエールですね。
あ、多分そこから来てるじゃないですかね。
リ
リリビエール、
リビエール
、リビエール、
リビエール、
ラ・リビエール。あ、そうですか。 英語の綴りをフランス語読みするとギベールですけどね。
じゃあそうしたんですね。
そこから来てるんですね。
そうですね、あのね、
旭川だからってことですかね。
そうですね、川の町なんで、
旭川を流れてる一番大きな川は何川ですか。
石狩川ですか。
石狩川。
ああそうですか。
そうですね、あとはまた中別川もまあまあ、ね、
中別、
もうこの間鮭がこうね遡ってきましたけども。
中別ってどういう字ですか。
中和の中に、
なんて言うんでしょう、中心蔵の中です。
そうですね、
中心蔵の中に菅さんの和です。
中心蔵の中っていうのは中央フリーウェイの中じゃない方の中ですよね。
大中
ただと、
はい、大中小の中に下に心がついた字ですね。
今ですね、ただっていう思わずこう助け舟が出たのは、あの旭川新聞の今日取材に来ていらっしゃ
る、さすが、
自己紹介お願いいたします。
さすが新聞社、
旭川新聞の草島といいます、
はい、
ついお邪魔してしまいました。
今日ちょっとね、菅さんが来るということで、今日はメディアがたくさん、
旭川
のメディアがこう、ね、このスタジオに来て賑やかになってて、はい、でもう一方ねいらっしゃって、もうなんか
いいのこれ
放送じゃない、
放送じゃないから、
放送じゃないですから、
放送じゃないと、放送じゃないけどあれですよね。
せっかくね、
ね、まあ、いいです
けど、無理にあれすることないです。
はい、実は3人だけじゃなく4人でもなく5人いるんですこのスタジオに。
まあね、
そうなんです、
はい、
そうなんです、うん、賑やかにお送りしています。
はい、
賑やかでもない。
そうですね。ね、
それで、中何でしたっけ、中別、
中
別、
あ、中別、
うん、
そうですね、うん、これから菅さんはね、はい、あのラーメンをね、もうねこの無理やりちょっとポッドキャストにご出演いただいちゃったんで、そろそろね、はい、あの 10分過ぎたんで、
はい、
そろそろお腹がすくわらね、
大丈夫なんですけど、
お昼も過ぎましたしね、
はい、札幌から来るべき人がまだこれ連絡はないよね、まだ ね、さっき滝川してたから全然だと思う、うん、
あ、その方とじゃあ一緒にこれからラーメンを。
そうです。
ああそうですか、
はい、
なるほど。じゃあ、
あの僕の番組のリスナーの皆さんからこう旭川はどこに行った方がいいっていうメールをいくつかいただいてます、
う
ん、
あ、そうですか、
うん、それをその中でどうしようかいろいろ考えてるところなんですけど、
ええ
、志郎さんおすすめはそのどこですか。
私は味噌ラーメンの吉野というところです、ね、はい、
うん、どうしよう、考えてます、
うん、悩みどころですね。菅さんはこってりラーメンがお好きなんですか、あっさりがお好きなんですか。
僕はもう何でも、
何でも、
何でもっていうか、もう今はもう僕ラーメン、あの人が一生のうちに消費するラーメンの3人分ぐらいも食べきってるんで、
さすがポリスだけあります、
ね、あのしかももうここね十数年のラーメンブームでもう美味しいラーメン当たり前なんですよ。だからもう美味しいラーメンつまんないんですよ、正直言って。
あらら、じゃあまずいラーメンっていうことですか。
そうです、そうです。
ああ、うん、ちょっと親父にちょっと一癖二癖あるような、
うん、それはあってもなくてもいい、まあだからまずい汚い怒られるっていう、これが一番楽しいですけどね。
まずい汚い、産経みたいな、よくね、
あのね、うん、だからすごいね、ただなかなかこう同じ考え方の人少ないですね。
いや普通は美味しいラーメン食べたいと思うでしょうね、う
ん、行列作ってまでも並んで食べたい。
そうなんですね、
そんなこと言ったらまずいラーメンの情報ばっかりたくさん来るようになりますよ。
来ますよ、でもちろん来ますし、それ行くじゃないですか。普通に美味しいやと思ってがっかりすることが多いですね、本当にうわーっていうことめったにないですか。
結構セーフティーネット深いですね、菅さん。
もうだから当たるとめちゃくちゃ嬉しいですよ。もうガンガン進みますもん、絶対行った方がいいよって言って。
ちなみにその数少ないその当たったラーメン、どんな味だったんですか。
え、まずい、まずいとか、あのしょっぱすぎて食べられないとか、ね、いろいろありますよ。でもね、そういう店ってすぐ行かないと、ね、なくなっちゃうんですよ。
お店閉めちゃうってことですか。
だから本当にそういう情報をもらったら慌てて行かないと、
で閉まる前に行かないとね。
あとはね、あの例えばできたばっかりのお店で、はい、まだこうあのうまくあの段取りが回ってなくて、
はい、
すごいラーメンあの伸びたの出てくるとか、そういうのもすぐ行かないとだんだんうまくなっちゃうんですよ。
あ、そっか。段取り良くなっちゃうんですね。
そうだからね、あの本当にそう、まあ、あのそういうまずいもん、まずいラーメンが を求めてる人は何人かですけど、情報もらったらすぐ行くっていうのが鉄則です。上手になっちゃうかなくなっちゃうかですから。
そのラーメンの極意、新しいの聞きましたね、初めてです。
いや、ていうかやっぱりもうそのぐらいちょっと超えちゃった感じですよ。だから変態ですよね。変態ですよ。だってもう普通みんなこうですよねっていうことはもう3週ぐらいして、
はい、
あんまりそこにこう面白みを感じなくなってしまって、ちょっと変な方向に行くっていう、もういわゆる典型的な変態の、うん、
ご自身で変態ですと。
でそこにはやっぱ、いや変態っていうのはだって単純に少数派っていうだけですから、うん、でいろいろ物の好みっていうのはもう人それぞれいっぱいあって、でいわゆるその大多数のモードっていうのが一般的な普通なわけじゃないですか、
は
い、
まあ、
でもその中でも細かく言うと人それぞれ変な趣味って絶対ありますから
人それぞれ、うんうん、
それをなかなかあの表だって自慢げに言わないだけでいいですよ。やっぱね、基本はやっぱりですね、お昼時に繁華街でお昼時12時台にガラガラって、これがやっぱりね、ワクワクします。
もう最高のね、一番の書き入れ時にね、誰もいないっていう、ね、
ワクワクします。それでそういう店って入った瞬間にお店の人がキッて緊張するんですよ。わっ、お客さん来たみたいな
どうしよう
この緊張感がいい。
旭川にもあります、近くに。
わかります、わかります、
ね、結構そういうの好きですか。
いや、僕はまだ
まだ
なかなか、ちょっと後でそういうお店ご紹介してあげてください、菅さんに。ぜひ
ですね、あの人から聞いたんだけどとかって言ったらあれですよねこの野郎とかって思われるらし
い。でも旭川にもそういうお店ありますよね。あれ、お昼、あれ今お昼だよねっていうようなお店ありますよね。
ありますか。
あります、あります、あります、
街中で。
あります。
いいですね。あとはあれですね、どっかのどっかの、だからちゃんとラーメン屋さんっていうか、そのオーナーがそこにいなくて、どっかの企業がいわゆる資金運営として今ラーメンいいだろうみたいな感じでラーメン屋さんを出して、で現場にはなんとなく1週間研修したばかりの
なるほど、
ちょっと髪の毛染めてピアスしてるお兄ちゃんが、
やる気あんのかっていう、
兄ちゃんがちょっと自分の手なりでやってる、うん、ああいうのもいいんですよなんで俺これ食わなきゃいけないんだろうっていう気持ちになって、しかもちょっと半チャーハン頼んだら奥でチーンって音がしたりするとやっぱワクワクしますよね。
半チャーハンそうやって作ってんのかみたいな、うん、それ結構いろいろな、なんかそういうラーメン店のポイントを教えてくださってますよね。見分けどころをね。
本当ですよ。だってもうお聞きすること全部新鮮ですもん。
そうですか。
はい。
嬉しいですよ。
本に出したら売れるんじゃない。まずいラーメン屋。
また新しいタイトル決まった。
なのかな。
ビジネス、ビジネス。
いや。それでやっぱりそれで儲けようとしたらやっぱり途端に面白くなくなりますよ、物事って。
あら、
自分だけな。
うん。やっぱ趣味だからこそもうどうだっていいんじゃないですか、自分の
どう何しようが、
そうそうそう、
勝手でしょと、
そう、それをね商売にしようと思ったらやっぱりいろんな制約とかあれが出てきてね、急に面白くなくなると思います。普通に美味しいラーメン食べ行こうってなっちゃうしょんぼり
しょんぼり
じゃあ今度菅さん来る時までに我々でリサーチして、これはもう本当驚いちゃうラーメン屋ですっていうのを探しておきましょうよ。
逆の意味で
驚かせる、逆の意味で驚かせるようなサプライズになるようなね、
うん、
探しておきますので。
確かに美味しいラーメンって言ってももうありきたりだもんね。美味しいラーメンご紹介って言ってもね、本当ちょっとサプライズになるようなね、そういうねラーメンってのもいいよね。
今でも本当にこれ世の中全体ですけど、世の中って日本全体ですけど、どんどんしょっぱくなってるじゃないですか、
うん、あ、そうですね、
ラーメンに限らず、
ね、うん、
ね、どうなんですかね。なんともう別にどうでもいい。
いやでも、ね、健康を考えたら薄味の方がいいって言いますけど、うん、でも実際自分が食べるときちょっと多めに醤油を垂らしちゃったりするんですよ。
あ、そうですか。僕は物食べるときに健康は考えてないですので。
なるほど。
美味しいものはどこあってもしょうがないじゃんって思ってる方だから、いや健康とかっていうことじゃなくて、なんかこう味覚がどんどんどんどんこうなんていうんですかね、味が全体的に濃くなればなるほどどんどんどんどん味覚がこう
あ
の範囲が
味覚の幅が
幅が食べ物自体も食べる側もなんかどんどんどんどん狭まっていく気が、
しょっぱいものしかあの召し上がらなくなるっていうような、
なんかそこが標準になるとなんかそんな気がして、それがつまんないなと思って、
なんかあの僕あたりは、はい、家で嫁さんがどんどんどんどんこう薄味のもの薄味のものを作るようになってくるから、はい、せめて外出た時はちょっと濃いめかなっていう感じになっちゃうっていう感じ
で、ね、調和が取れてらっしゃいますもんね、あとはもうしょっぱいもの出てきた時はご飯と一緒に食べるっていう、
そうですけど、
はい、
でもなんかこういわゆる薄い味薄い方がやっぱりその入ってるもののこう具材の味を識別しやすいじゃないですか、
まあね、確かにちょっとこんな例えが合ってるか分かんないですけど、うなぎ僕好きなんですけど、はい、別にあのうなぎじゃなくてもなタレかければ何でも美味しいんじゃないかって思ってやりますからね正直言うと僕なんか、
あ、でもあの豚丼とかっていうのはあのそうらしいですね、
まあ豚じゃなくてもいけるかもしれない、あのタレがあればも
とも とはその、あの本州から来た人があのうな重食べたいっていう発想で、あの帯広の豚丼はそこから始まったっていう話はあのよくいろんなとこで聞くので、
さすが北海道出身だけありますね、
出身だけ、はい、でも豚丼ってやっと最近ほらいろんなところの、あのなんていうんですか、各地方の B 級グルメとかっていうのがこうブームになっているので、豚丼っていうものがすごく全国的にあの知られてきましたけども、僕もだって20年前からなんでこれが全国的に、だって普通にね、とっても簡単にできて誰でも、はい、あの特にイスラム教でなければねほいほい食べれる食べ物、なんでこれここにしかないんだろうっていうのはすごい思ってましたね。美味しいですよね、これもともとうなぎ、でタレがあいなくなっちゃった
そうさんどっか行っちゃった神さんお話されてる途中なんだけど、
旭川は旭川醤油焼きそばは最近のもんですけど、それ以外にラーメン、あとラーメン何が前からある、
結構ホルモン、塩ホルモンって言いますよね。
そうそうそう、
あ、そうです、あの養豚団地とかこう、はい、豚飼育してるところが結構多いからかもしれないんですけども、まあ、そういうところで昔はもう全部捨ててれるようなそういうところが、はい、今はその塩ホルモンが
出てる。そうですか、ね、ちょっとね内臓系がダメなんですよ。
あら、
あのフレッシュのフォアグラ以外ダメなんですよ
フレッシュのフォアグラ
あ、ホルモンですか。他なんかないですか。
他は朝日豆、
うん、メーカーですね。
メーカー
豆お菓子ですか。
はい、豆を砂糖でコーティングしてるので甘いお菓子なんです。
朝日豆の話、
はい、
そうです、
駅で持ってますよね、
あんまりだからそうですよね、北海道って言っても、海があんまり近くにないから、
はい、ね、そうなんですよ、なので北海道って言ってもその地域地域で名産が全然違いますし、旭川は海なしの土地なので、もちろん海の幸はないですし、
豚が多いですか。
どうなんかそんな気はするんですけどね、まあなんかその最初塩ホルモンがって言われた時にはそんな気がしましたね。
あのお客様がいらっしゃったとのことですよ。
はい、お客さんじゃない。
あ、お客さんじゃないです。お客さん。
で、ディレクターです。
あ、失礼しました。
いいです。
これからほら収録が、
はい、
あるんでね。
じゃあまず何か食べに行きます。
そうですね。
旭川でぜひあの美味しいもの召し上がって、そして私たちがあの菅さんをおって驚かせるような
次回来た時には、
ね、はい、ラーメン
をおった時には
リサーチしますので、ですからまたぜひ必ず旭川に。はい、いらしてください。
でそしてぜひコンサート見にいらしてください。
あ、そうそうそう、はい、コンサート、はい、 菅さんの全国ツアー、もしもピアノが弾けたなら全国ツアー中です。旭川は1月25日金曜日、うん、行われます。旭川市民文化会館小ホールにて行われます。会場が18時午後の6時から開演が18時半6時30分からとなっています。
やっぱこれ放送ですよね。
いやあのね
いや電波じゃないっていうだけで、
いや今日はちょっと菅さんいらっしゃってるんで結構割とこれでもきっちりしてる、本当もいつもグダグダです。本当に電話出たりとか何だかもうめ全然、なんで、あ、ちょっと今日のこれからラーメン行かれるその内容、あの番組の取材内容はいつ放送になるんですか。はい、
24日の土曜の
24日の土曜日ですか
の夜中です。
菅さんですね、はい、STB さんで、はい、毎週土曜の、深夜0時から1時まで、はいはい、菅のロックボンソワという番組を担当されています。はい、このポッドキャストをね、もしお聞きの方、あの STB のラジオをお聞きになれる方、はい、ぜひですね11月24日旭川のラーメンどんなところに行ったのかが分かりますからね、ぜひお聞きください。
帯広に行った時は帯広ロックボンソワっていうことでやりました。釧路に行った時も釧路ロックボンソワっていうことでやったんです。今回はね、旭川ックボンソワっていう相当語呂の悪い感じになったんですけど、それ、はい、とにかく今度の24日は旭川ックボンソワなんで、
はい、
はい、
ちょっと楽しみに、
ね、楽しみにしてみましょう。
はい、
それではあっという間にお時間が過ぎてしまいました。はい、菅さんもね、お忙しい中お越しいただきまして本当にありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ちょっとね、リスナーが来たなら来週ご紹介しようね。
そうですね、
この番外宛てにたくさんメールもいただくんですよ。
はい、
ありがとうございます。はい、
ということでまた来週。